礼拝を捧げていきましょう。今朝の賛美は、長誠は大いなりです。
ラララララララララララララ3、はい。長誠は大いなり、頼み神は君のみ、変わらぬ長愛の手に、支えられる命ぞ。長誠は大いなれば、明日ごとに褒めうと、恵み日々に豊かなり、御顔を常にさやけし。
アーメン。天のお父様、今朝のディボーションの恵みを感謝いたします。あなたの前に出ていきます。今日の御言葉を与えてくださり、私たちに力を注いでください。進むべき道を今日も照らしてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。本日のディボーション箇所は、出エジプト記3章15節から22節です。拝読いたします。神はさらにモーセに仰せられた。イスラエル人に言え、あなた方の父祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、主が私をあなた方のところに使わされたと言え。これが永遠に私の名、これが世々にわたって私の呼び名である。行ってイスラエルの長老たちを集めて彼らに言え、あなた方の父祖の神、アブラハム、イサク、ヤコブの神が、神、主が私に現れて仰せられた。私はあなた方のこと、またエジプトであなた方がどういう仕打ちを受けているかを確かに心に留めた。それで私はあなた方をエジプトでの悩みから救い出し、カナン人、ヘテ人、エモリ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人の地、父と蜜の流れる地へ登らせると言ったのである。彼らはあなたの声に聞き従おう。あなたはイスラエルの長老たちと一緒にエジプトの王のところに行き、彼にヘブル人の神、主が私たちとお会いになりました、どうか今私たちにアラノへの3日の道のりの旅をさせ、私たちの神主に生贄を捧げさせてくださいと言え。しかしエジプトの王は、強いらなければあなた方を生かせないのは私はよく知っている。私はこの手を伸ばし、エジプトのただ中で行うあらゆる不思議でエジプトを打とう。こうした後で彼はあなた方を晒す。私はエジプトがこの民に好意を持つようにする。あなた方は出て行くとき、何も持たずに出て行ってはならない。女は皆、隣の女、自分の家に宿っている女に、銀の飾り、金の飾り、それに着物を求め、あなた方はそれを自分の息子や娘の身につけなければならない。あなた方はエジプトから剥ぎ取られなければならない。アメン。本日の内容をまとめます。神様はモーセに続けて仰せられました。エジプトで苦しい目に遭っていることを心に留めておられること、またイスラエルの民がエジプトから救い出されること、エジプトの王はイスラエルの民を生かせないということ、これから起こる様々なことをモーセに前もって予言されました。それではしばらく神様の示しを求めて黙想していきましょう。はい、それでは分かち合える方から分かち合いをお願いいたします。
はい、17節に目が止まりました。エジプトの悩みから神様が救い出してくださるという約束がここには書いてあって、確かに ご自身の民が叫び祈るときに、その祈りを聞いてくださるのだなということを思いました。あとは21節にも目が留まりました。エジプトがイスラエルのために好意を抱くと書いてあって、これから銃の戦い、霊的戦いを通してひどい目に遭うのですが、エジプトはひどい目に遭うのですけれども、それでも好意を持ってくれるなら、それは本当に神様の御業だなということを思いました。
はい、私は15節のところに目が留まりました。イスラエル人に言え、あなた方の父祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、主が私をあなた方のところに使わされたと言え、これが永遠に私の名、これが世々にわたっての私の呼び名であるというところで、その前のところで、この神様はご自身を私があるというものであると言われたと同時に、アブラハムの神であり、イサクの神、ヤコブの神であるというところで、本当にこのそもそも存在の根源であられる壮大な偉大なこの神様が、また神様に従う者、本気で従って歩んだ者にとっては、そのものの神となってくださるんだということ、なんかそこにすごく今朝は感動を覚えました。また18節のところで、神様が何を言うべきかということを本当にその時々に示してくださるなということ、神様にしかこの先に語るべき言葉がわからない、本当にどのように語ったらいいのかというのは神様にしかわからないものなんだなということを、なんとなくそのようなことを思い、目が止まりました。
はい。私は、21節、22節が、まず、ここに止まりました。神様が、イスラエルの民を、エジプトから脱出させる、そのような計画を持っておられる中で、まず、エジプトの人々から、イスラエルが好意を持たれるようにしてくださっているのを、ができました。このことから、神様は、ご自身の民のために、他の、人々、周囲の環境も、御心のままに変えられるお方であると示されました。以上です。
はい、私は18節、19節が目に留まりました。彼らはあなたの声に聞き従おうというところと、20節ですね。私はこの手を伸ばし、エジプトのただ中で行うあらゆる不思議でエジプトを打とう。こうした後で彼はあなた方を去らせようというところから、神様は前もって約束を与えてくださる方だということを感じました。このまだ起こってない、まだ何も始まってもいない中で、御言葉を与えてくださり、これから起こる約束、励まし、すべてを与えてくださるので、大切なのはこの言葉が与えられた時に、この言葉を信じるかどうかという信仰なんだなということを感じました。それではもう少し深く黙想していきましょう。本文の中から三位一体の神様がどのようなお方か、また私たちに何を教えておられるのか、御言葉を観察していきましょう。はい、それでは分かち合える方から分かち合いをお願いいたします。
はい、17節ですけれども、神様はご自分の民を救い出して他国人が住む地を与えてくださるお方だと思いました。戦って勝利する方法を備えられていて、ただ行って良い地に住むというのではなくて、やはりそこで戦いに勝利して領土を広げるようにご計画を持っておられるんだなということを思いました。これは神様がついているということをよく実感するようにということなのかなと思いました。恐れずに出ていくことを望んでおられる、信仰を強めてくださる神様を、トレーニングする神様をここで見ることができました。あとは、銃の戦いを通してひどい目に、イスラエルの民はひどい目に遭うのですけれども、21節で好意を持って金銀いろいろなものをくださるということで、本当にありえないことをしてくださるお方だということを思わされました。以上です。
はい、私は今朝は、主に神様はどのようなお方かというところ を黙想していたんですけれども、あの15節のところで神様は私たちを使わされるお方だということを教えられました。少し前のこの12節のところで私はあなたと共にいるっていう言葉が書かれているんですけれども、旧約の時代もまた新約の時代も神様は変わらずインマヌエルであるお方であって、アブラハム、イサク、ヤコブと共におられた主が今私たちと共にいて私たちを使わせてくださるお方なんだなということを教えられました。それから16節で虐げられているご自身の民をいつも心に留めておられるお方だということを教えられました。心に留めて必ず救い出されるお方だということを教えられました。また17節で苦しみ悩みからの悩みから救い出してくださるお方、約束の地安息の地に導いてくださるお方だということを教えられました。それからまた個人的に教えられたのが18節のところで、主は敵の前で語るべき具体的な言葉を教えてくださるということ、具体的な言葉を掴んでいく、それを求めていくことが必要だなと、今の私にはすごく必要だなということを教えられました。漠然としてではなくて、どのようにまず語るのかということ、それを主は示してくださるお方だなと思いました。以上です。
はい、私は16節17節また全体の内容から天のお父様について教えられました。ここで天のお父様はご自分の民を祝福された約束の地へ導くことを御心として抱いておられる、そのようなお方であると教えられました。当時この民を苦しみの中から救い出して父と蜜の流れる約束の地カナンへ主は導こうとしておられましたし、またそこはご自身の民を御子イエスによって導く天の御国の余計のような場所でもありました。このことから主は、ご自身の民を本当に祝福されたその地へ導くその計画を絶えず持っておられる方だと教えられました。以上です。
はい、私は19節20節に目が留まりました。神様はエジプトの王がすぐには解放しないということを知っていても、あえてモーセに神の言葉を伝えさせに行くお方だということを思いました。そして最終的には彼らこの言うことを聞かず、そして神様がエジプトで印を行うことでイスラエルの民が解放されるという、神様ご自身の責任打ち勝つ勝利のプランというのがあって、私たちはその中で一つの役割を果たすんだなということを思わされました。以上です。
はい、私は18節20節を通して天のお父様は御言葉を与えてくださるお方だということを教えられました。これからのちに起こることを前もって教えられ、このモーセに勇気と励まし力を与えてくださった。そしてその励ましだけではなく、これは必ず後に起こること真実であり、これを前もって教えてくださるお方だなということを教えられました。この約束を握り続ければ必ずそのようになるんだということを教えられました。また全体を通して天の父は人格的に語ってくださるお方であり、これから起こること言うべきことすべきことすべてを導いてくださるんだということを教えられました。それでは今与えられた御言葉をもとに自分自身の生活に適用し、今日の優先順位を立てていきましょう。はい、それでは準備ができた方から分かち合いをお願いいたします。
はい、私は今年は伝道に専念しようということを全体の希望、全体のスローガンにして掲げているんですけれども、今度 のキャンプの期間にこの地域を巡って宣教ができたらいいなということを思わされました。やはり霊的な戦いが多い地域なので、それに勝利して領土を広げていくという神様の計画があるように、私たちも チームでキッズやつくばチャペリなどと協力しながら地域を広げていきたいということを思わされました。北海道は本当に恵みが豊かだったので、そのような豊かさに預かれたらいいなということを今日は示されました。以上です。
はい、私は、ずっと訪問していた方々を先生方が選挙でいらっしゃって訪問してくださって、で本当にこう少しずつ人々の心が開かれていっているんですけれども、その中で一人本当にこう長く病のうちに伏せておられるお方、その方の容体が昨日悪くなったという知らせを受けて、まあ、訪問しようと思っているんですけれども、まず本当に神様が私があなたと共にいる、これが印だと言われた本当の信仰者たちと共にいた主が今日も共にいてくださるんだなというその確信をいただいて、語るべき具体的な言葉を本当に主からいただいて語って、今日は御業を見たいなというふうにそのように適用しました。具体的な言葉をこれから掴んでいきたいと思います。
はい、私は今日は天の父なる神様がこのご自身の民を苦しみから救い出して約束の祝福の地へと導いてくださる方、天の御国へと導いてくださる方であると教えられました。今職場で伝道のチャンスを伺いながら働いていますけれども、神様がこの職場の中でも本当にその民を備えておられて、その民が罪の呪い苦しみから解放されて主のご自身の国へこう導かれることを計画されていることを改めて教えられました。今日も祈りながらこのチャンスが与えられればその民を救い出すために福音を語っていこうと思いました。以上です。
はい、私はもう神様が本当に誰が信じるか信じないかというのを知っていながら私たちを使わせて、福音を述べ伝えさせたりするんですけれども、しかし、信じても信じなくてもそれは神様のこの勝利の計画の一部であるということを今日学びました。その人が信じなくても、その後に福音を聞いた人がいろいろ体験して、神様のもとに戻ってくるということがあるなと思いました。ですので、まあ私自身の成すことというのは、やっぱり神様との交わりの中で、その人の伝道に対してどうしたらよいかということを、計画を、本当に聞く必要があるということを思わされました。今、この伝道のために祈っている人が何人かいるんですけれども、まあ、なかなか連絡取れなくなっちゃったりとかあるんですが、やっぱりこのことも全部神様の計画を本当に聞きながら、どうしたらいいか、共に神様と進めていくべきだなということを思いました。以上です。
はい、私は昨日北海道選挙から戻ってきて、今日からは静岡の開拓宣教のためにこの恵みの流れを静岡にも流そうと思っているんですけども、今日のディボーションを通してモーセに前もって語られた神様は、私にも前もって静岡に御言葉を与えてくださっていたなということを思い出しました。申命記の1章21節で、見よ、あなたの神主はこの地をあなたの手に渡されている、登れ占領せよ恐れてはならないという御言葉が静岡選挙を始まる前に祈っている時に与えられて、あ、やっぱり御言葉を通してもう約束をすでに起こることを教えてくださっていたなということを改めて今日示され、私が見るべき先は現実ではなくてこの約束の御言葉だなということを教えられました。なので今日も信仰を持ってこの御言葉を見上げて出ていきたいなと思います。では一言お祈りいたします。ハレルヤ天のお父様、働かれるのはあなたご自身です。私たちはそれに用いられる器でしかありませんし、それに従うものでしかありません。どうぞ私たちを今日も大いに用いてくださり、あなたの口となり、あなたの足となり、あなたの手となって私たちを用いてください。あなたの御国が今日も前進していきますように用いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ、ありがとうございました。苦しみと痛み
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。